こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。 LTV ライフタイムバリューの罠は、 WO 代表取締役の柿地優衣による実務向けマーケティング書である。主題は、企業が LTV を顧客から得られる利益の総額としてだけ扱うことで、かえって顧客との関係を損ねる構造にある。本書は、3万7000サイトのデータ分析と4000人超の担当者インタビューを背景に、LTV 向上が進まない原因を顧客接点の問題として整理する。中心となるのは、顧客が離脱する4つのボトルネックである MST、 すなわち Meet、Attract、Sense、 他種の観点である。サブスクや会員制度に限らず、ウェブ営業、顧客サービスを含む広い顧客体験を対象に、短期的な獲得効率から長期的な価値提供へ発想を転換するための実践的な枠組みを提示している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、企業視点の LTV 定義が施策の出発点を誤らせる。本書の中心的な問題提起は、 LTV を企業が顧客から得る利益額としてだけ捉える姿勢への批判である。この定義は会計上や投資判断上は便利だが、施策設計の出発点に置くと、顧客を収益源として管理する発想に傾きやすい。顧客側から見れば、継続する理由は企業にもたらす利益ではなく、その企業から受け取る価値の総量にある。したがって LTV 向上は購入頻度や単価を上げる操作ではなく、顧客が関係を続ける合理的な理由を増やす活動として再定義される。本書が強調するのは、指標そのものを否定することではなく、指標を企業都合の管理単位に閉じ込める危険である。 LTV を追うほど顧客満足が下がるという逆説は、顧客価値を検証せずに収益性だけを最適化しようとする場合に起こる。ここに本書の題名にある罠の核心がある。次に、MST は顧客離脱を接点ごとに分解する実務フレームワーク。本書で提示される MST は、 LTV を損ねる原因を Meet、Attract、Sense たちの4段階で捉える枠組みである。 Meet は顧客が企業や商品に出会い認識するまでの障壁を扱う。 Attract は出会った後に魅力が伝わらず比較や検討から脱落する問題を扱う。 Sense は顧客の状態やニーズを企業が把握できず適切な対応の機会を失う局面である。タッチは、継続的な接点の設計やコミュニケーションが顧客にとって価値あるものになっているかを問う。本書の特徴は、 LTV を単一の結果指標として見るのではなく、顧客が関係を深める過程のどこで離れているかを分解する点にある。これにより、広告サイト改善、営業連携、 CRM、 カスタマーサポートの議論を同じ地図上における。 LTV 向上策が抽象論で終わらないのは、問題を接点単位に落とし込むからである。さらに、囲い込み施策は顧客価値を伴わなければ逆効果になる。本書は、会員プログラム、ポイント、ランク制度、専用アプリなどの囲い込み施策に対して慎重な見方を示す。これらの仕組みは、企業にとっては顧客データの取得や再購入の促進に見えるが、顧客にとって意味のある便益がなければ関係強化にはならない。特に、顧客がその企業に強い愛着を持っていない段階で称号やランクを与えても企業側の自己満足に終わりやすい。ポイントも、実質的な値引き以外の価値を生まなければ価格競争を強めるだけになりうる。本書の議論は、ロイヤルティ施策そのものを全面否定するものではなく、施策が顧客の不便を減らし選ぶ理由を増やしているかを問うものである。重要なのは、継続を促す仕組みを作る前に継続したいと思える体験を作ることである。ここでの批判は、 LTV 施策が手段の導入競争にすり替わることへの警告として読める。そして、短期 CPA 編集から長期的な顧客関係設計視点を移す著者は、デジタルマーケティングが短期的な CPA や獲得効率に偏りがちな状況を問題視している。ウェブ広告やサイト分析は数値が見えやすいため、目先価格と単価を下げる改善に集中しやすい。しかし、顧客が購入後に離脱したり再利用する理由を持たなかったりすれば、獲得効率の良さは長期的な利益につながらない。本書が示す LTV の観点は、広告で顧客を連れてくることと、来た顧客が価値を感じ続けることを分けて考えない点にある。短期指標は必要だが、それだけを最適化すると、過度な割引、誇張された訴求、部門単位の生活意求が起こりやすい。結果として、顧客体験全体では信頼を減らす可能性がある。 LTV を実務に組み込むには、初回接触から購入後のサポートまでを連続した関係として扱い、獲得後に何が起きているかを観察する必要がある。最後に、部門横断で顧客体験を設計しなければ LTV は改善しにくい。本書が実務上重視するもう一つの点は、 LTV 向上を特定部門の施策に閉じないことである。マーケティング部門が広告やメールを改善しても、営業の説明、購入手続き、問い合わせ対応、利用後のフォローが分断されていれば、顧客から見た価値は途切れる。 逆に顧客は企業内部の担当部署を意識して行動するわけではなく、すべてを一つの体験として評価する。そのため LTV を本当に改善するには、部署別 KPI や商品別の最適化だけでは不十分である。本書の MST は顧客接点を横断的に確認するための共通言語として機能する。どの接点で顧客が理解できず、魅力を感じず、状態を伝えられず、適切な接触を受けられていないのかを明らかにすることで、部門間の議論が具体化する。これは大規模な DX 論ではなく、顧客が離れる理由を事実に基づいて潰していくための現実的な改善姿勢である。結論として、LTV ライフタイムバリューの罠は、デジタルマーケティング担当者、CRM 担当者、営業機関、カスタマーサクセス、顧客接点を統括する経営層に適した一冊である。特に会員制度やアプリ、メール施策、ポイント施策を導入したものの、継続率や顧客満足の改善が見えにくい企業にとって有用である。読者は、LTV を単なる収益指標として扱うのではなく、顧客が受け取る価値の連続として見直す視点を得られる。また、マステを使うことで離脱要因を広告訴求、顧客理解、接点設計に分解し、部門横断で改善課題を整理しやすくなる。同種のマーケティング書がツール導入、データ活用、サブスクの成功事例によりがちな中で、本書は LTV 向上が失敗する構造を正面から扱う点で際立つ。華やかな成功法則よりも顧客が逃げる理由を現場の接点から検討する姿勢に価値がある。理論書というより、既存施策を点検するための実務的な診断書として読むと効果が大きい。ご支援いただける場合は柿内優衣。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。